皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は国会議員の3分の1が日本会議です。先日ロンドンで発行しておりますエコノミスト誌が日本会議の話、日本会議って書いてありましたが、日本会議の話を伝えてました。日本の国会議員の3分の1が、日本会議出身だということでですね、まあ、極右勢力だということを書いてありまして、桜井よしこ氏の名前もこう出てるんですね。まあ、桜井よしこ氏については、あえて言いませんが、皆さんその出自について、まあ、いろんな議論があったのをお分かりだと思いますね。今実は台湾とかですね、まあ、チベットもそうですが、中国周辺諸国ではなんとか日本にものすごい武装をさせて中国の共産党と戦わせたいという思いがものすごく強いんですね。ですから、まあ、昔からこの台湾はですね、とにかく日本がもっと積極的に中国共産党と対峙してほしいという気持ちが強くて、台湾ロビーは日本の自民党の中でもものすごく強いんですね。まあそんなこともあってですね、かなり政治的な部分があるんですけども、まあこの日本会議がこの戦前の復活を望んでいるということで、非常にこれは警戒すべきことだと、まあ、言ってるわけですね。まあ本当に何て言いますか、前にも言いましたけども、今の安倍政権が今のドイツ政府のようにですね、極めて理性的で、極めて、まあ、計算高くてですね、ある意味で極めて謙虚であれば、日本はもっと簡単に戦争に巻き込まれてしまって大変なことになっていたと思うんですね。ところが日本の場合、この戦争せようなんて言ってるのは、こういう日本会議のような、まあ、空想的な人たちなんで、はっきり言って頭は良くないしですね。で、まあ、なんて言うんでしょうかね。外交とか戦争ってゲームですから、頭悪いとできないんですよ、正直言ってね。で、なんかその考えてることもですね、空想的でわけわかんないんで、だから逆に、まあ、世界中が相手にしないから戦争に巻き込まれないっていう部分がとっても強いんだと思うんですよね。例えばフィリピンの大統領を今回呼んだわけですね。で、基地を作らせてほしいって話で、まあすぐノーとは言わないんですが、あれ、それは簡単にいかないですよね。例えばフィリピンの基地に日本の自衛隊が行くと、で、アメリカ軍と一緒にこの中国のですね、埋め立ったところをですね、ぐるぐるぐるぐる回ると。で、そのうち中国側が一発撃ってきたと。で、日本の自衛隊がそれ反撃したと。今度新しいガイドラインでは日本が協力の側ですからね。そうしたらその自衛隊はどこから出てきたんだ。フィリピンの基地から出てたっていうと、今度中国はフィリピンの基地に堂々と爆撃するじゃないですか。フィリピンは一瞬で戦争に巻き込まれますよね。しかもそれじゃあアメリカ軍が抑えてるかっていうと、アメリカ軍抑えられないわけです、自衛隊を。今の安倍政権はですね、なんか、クロンボ・オバマとかですね、未だに平気で言いますからね。だからアメリカのなんてまだ全然頼りにならないから独自でやるんだと。じゃあ憲法があるじゃないか。いや、憲法も安保法制も関係ないんだと。国会質疑聞いてるとわかるでしょう。もう憲法があろうが、それから安保法制があろうが、政府が独自に考えて行動するんだ。裁量の範囲だと言ってますから、全くこう、歯止め効かないわけですよね。狂犬病みたいになっちゃってるわけですよね。そんなのですね、自分の領土にね、基地を犯したらですね、それ全部戦争巻き込まれるわけですよね。ちったら考えたらいいと思うんですよね。その相手がどう思うかってことをですね。なんだか本当にもう、面白い話なんですけども、まあとにかくそんなことなんですよ。で、やっぱりこの、まあもう少し深く考えるならですね、ポツダム宣言受諾は面白くないわけですね。あの時阿南陸相って人がいましてですね。で、最後まで、まあ、天皇に泣きついてですね、戦わなきゃいかんと言って、で、まあ、翌日自殺するんですけども、その時東国の宮さんだったかな、誰かが阿南って言うんですね、本当は阿南陸相にこう話したら、要するにもう日本が潰れてね、日本人がもう一人もいなくなってしまう。ね、本当決戦すれば。それでもその戦争するのかと聞いたらですね、するんだと。大義のためには日本人が絶滅しても構わないと。 まあ、こういったつんでですね、まあ、それを、ね、聞いた、確か東区の宮、東区の宮さんだと思いますが、まあ、びっくりしちゃったと。まあね、言った本人も翌日自殺するわけですけどね。まあ、そういうことなわけですよ。だから、なんかこう、あの時のこの、まあ、怨念が、宙に舞っていたんでしょうな。だから、それがだから戦前の秩序の再興っていうことは、そういうことになることわけですよね。ポツダム宣言の受諾してないと、続きをやろうと。なんか、北朝鮮みたいなもんですね。よく北朝鮮は、旧日本軍の残地国家と言われますけども、北朝鮮政府が戦ってんのは、ヨーロッパ、アメリカで、まあ、ヨーロッパっていうか、まあ、今で言えばアメリカなんですかね。で、このアメリカがですね、まあ、主たる敵で、で、これは第二次世界大戦の続きをやってんだと。卑怯にも日本はですね、戦争で負けて降伏してしまったと。で、その続きを北朝鮮がやってんだと。まあ、そういうこの思考回路なんだって話を聞いたことありますけども、じゃあその北朝鮮を応援してですね、やろうと。日本海軍もですね、一緒に戦おうと。まあ、こういうことなのかもしれませんけどね。まあ、そういえばね、安倍政権は北朝鮮の金正恩とも一生懸命国交をね、回復しようとやってましたから。まあ、その辺はよく知りませんけども、とにかく一時が万事そんな感じですよね。で、かつてやっぱり、ポーランドでですね、今の日本と同じようなことになったと思うんです。ポーランドの大統領と首相が確か兄弟でですね、これは極右コンビだったんですね。あれは確か、イラク戦争の頃だったと思うんですよ。ポーランドっていう国は、西にドイツ、東にロシアがありまして、たびたび攻め込まれてですね、過去2回世界地図から消えたことがあるんですね。だからあの時に、その、アメリカがですね、イラクに出ていくと。で、このイラクと協力すればですね、ポーランドの地位が100、ポーランドの地位が飛躍的に高まって、で、その、ロシアにも、それから、ドイツにも、睨みを引かせることができるっていうわけで、で、このポーランドがですね、イラク戦争の協力に飛びつくわけですね。ところが、にはからんや。イラクでアメリカは負けるわけです。最悪の結果になるわけですよね。お前は何をしたと。まあ、結局ですね、それでその極右政権完全に絡まり始めるわけです。で、もちろんそれで大統領、確かね、でしたから、あれ、飛行機事故で死んじゃうんですけどね。で、まあ、政権は当然それ終わってしまうんですが、今回のウクライナの問題でもそうなんですよね。とにかくその、怖いのはロシアだと。ロシアとドイツが手を組んだらもっと怖いと、挟み撃ちになりますからね。実際にドイツとロシア手を組んでるわけですよ。でもしかしこのウクライナ紛争をアメリカの戦争映画仕掛けた時に、ウクライナは、ポーランドはもうとにかく家の一番にアメリカに来てくれ、アメリカに来てくれって言うわけですね。で、この時は、ポーランドだけではなくて、バルト海諸国も他の東欧諸国もそうでしたが、とにかくアメリカに来てくれと。アメリカの戦車、戦闘機を置いてくれと、まあ、懇願するわけです。で、アメリカも、まあね、戦車を少し走らせてみたり、飛行機飛ばしてみたりして、まあ見捨てませんよと、ヨーロッパ守りますよって話をしてるわけですね。で、しかしここでもやっぱり、まあ二度目の悲劇みたいなことが起きるわけですね。ウクライナでアメリカは負けたわけですよ。ロシアの勝ちで。そうしたらこれはもうアメリカにですね、加勢を頼んでた東欧諸国なんかはまあ、目も当てられない状況になるわけですよね。しかもその時のこの和平がですね、ドイツ、フランスと、それとロシアが、話しつけたわけですから、完全に東ヨーロッパは取り残されたわけですよね。まあ、こんな感じでですね、本当にこう、なんて言いますかね、後先考えずに外交とか戦争をやると、後でとんでもないことになるんですよ。今回のこの東ヨーロッパのこの動き、ね、この10年15年見ていてもですね、本当にこの、まあ、哀れだなといえば哀れなんだけども、やっぱりこの生きる道をどう作るかってことについては、よほど賢明にならなければ、小国というのは賢明にそして機敏にですね、隙をついて行動すればいくらでもチャンスがあるんで、それを大国の真似をしてですね、彼の力だとか武器の力だとか言うからですね、ひどい目に遭うわけで、まあこの小国というのは、本当にこの、ね、よく考えなければならない。そういうことを考えると、今の安倍政権だとか、まあそれに連なる連中見てますとですね、まあこれでは全然ダメだと。なんかこう、本当にこの腐敗しちゃったですね、 もう崩れ落ちるそのものの最後の姿のように見えますね。でも同時にもう一つ、その我々にとって非常にいい話はですね、国会議員の3分の1が日本会議ということは、極右が一掃されたら3分の1は自動的にいなくなるってことですよね。戦争負けてですね、翼賛議員たちがもう出てこれなくなった、ありましたね。同じなんですよ。だからこの3分の1が日本会議ってことは3分の1いなくなるわけですから、自動的に国会議員の定数は3分の2になるわけですね。そうするとですね、だいぶ財政上も楽になるし、まあなんかいい整理になるじゃないですか。ですからあの時はそのね、昭和20年の末の時は、戦争末期の時はもうほとんど全部そういう翼賛議員だったんでありますが、まあ、そこで選挙も変わってね、選挙も女性が選挙権を持つようになって、すっかり新しい選挙になった、政治も入れ替わるわけですね。共産党が復活しましたね、あの時は。今回もその若者が一応18歳ですか、選挙権を持つということなんですね。まあ自民党にしてみれば徴兵制をやらしたいから、でお前たちにもですね、一応意見を入れるようにしてやるよということなんでしょうが、そんなことならならないですよね。やっぱりこれ大きな歴史的な流れなんですよ。若者の政治参加というのはね。例えば江戸時代はですね、選挙なんかないですからね。みんな世襲でですね、政治やってて、下々のものは一言も言えなかったわけです。例えば今でいうとこの刑法っていうのはあれ秘密にされてたんですね。公開されてないんですよ、刑法っていうのは。だから知らしむべからず、いらしむべしてやってまして、奉行所なんていうのはですね、今じゃ考えられないですよね。で、それで明治になりまして、で、新憲法ができまして、ここで初めて、まあ、制限選挙でありますが、選挙制度が始まる。お金持ちだけが、男性が選挙できる。で、大正9年でしたっけ？普通選挙になりまして、お金の制限なくなって男性が選挙できるようになる。この過程でも随分世の中変わるわけですね。公権制度で誰も政治参加できなかった、世襲の人たち以外は参加できなかったところに、まあ、新しい人たちが、このお金持ちですね、お金持った人たちが政治に参加するようになる。そして大正時代の男性が全て参加ってことになると、まあ、結局あれが戦争の体制に最後行き着くんですが、まあ、国民全てが戦争に参加する。で、戦争を負けまして今度女性がですね、選挙権を持つようになるわけであります。最近でありますとなんかですね、もう、会社やですね、役所なんかでも、女性の管理職を何割以上にしろと、部長に厳命が来るとかですね、そういう話で女性は強いですよね。女性がいなきゃダメなんだと。やっぱり女性が社会進出して世の中すっかり変わったと思いますよ。ねえ、それはもう、マイクにいとまがない。まあ、その裏側には女性が社会に進出できるようになってね、なったっていうのは、まあ、問題も結構多いわけですよ。その、子育てどうするかということもあるんだけども、やはりこの古い家族制度の首輝きがなくなったとかね、あるいは家電製品が進歩して家事労働にそんな時間を割かなくて良くなったとか、ちゃんとそういうインフラも整ってきたとかあるわけですが、まあ女性もね、成人もそして社会進出できるようになった。で、今度若者じゃないですか。若者が入ってくればまた変わりますよ。若者は完全な横型ですからね。おじさんたちの縦型リーダーシップなんて当然従わないし、価値観も全然違うし、でも平成も今年で何ですか、27年ですか。そうするともう昭和を知らない人も27歳ですよね。ということはもうやっぱり昭和時代の感覚で政治なんかやってたらあんたは何の話だった話になることわけで、やっぱりそれは若い人元気になってくればですね、どんどんこれなんか次開いていきますよね。どうせ年配の人たちはこれから財政破綻でですね、金がなくなってしょんぼりしてくるわけですから、まあ実力ある人はともかくね、日本会議もひっくり返り、それから財政も潰れてくればですね、大人、じいさんたちはもうしょんぼりですからね。ただ若者出てきますよ。新しい日本できますよね。だからこうやって、やっぱりもう、あの時も戦争負けた時も女性が政治に参加したってこと、そうなんですが、不思議とですね、なんかその次の政治を作る一つのインフラがね、今整えられつつあるわけですね。まあそうやって、これで作られていきますから、まあいろいろ大変なことあるんでしょうけども、そこはですね、前向きに考えていったらいいんじゃないかなと思うんですね。本当に戦前はですね、すごい軍人がたくさんいたんですよ。もう叩き上げの軍人がいましてね、結局その、選挙制度とか、あるいはその言いましても、当時もですね、やっぱりこの実力持った人が、 一回の何もない実力者が総理大臣になるなんてことは当然それまでできなかった。しかし軍人の道行くとそうでもなかったわけですね。軍人の世界ってのは本当に実力で日本中から人を集めてきてどんどん登用していくわけですから、やっぱ本当の実力者が上へ上と上がっていくことができて、そしてやっぱり最後は総理大臣も なったわけですからね。だからそう考えると、やはり戦前の日本、軍事進出した時の日本というのは、ものすごい実力社会が後ろにあって、軍というですね。で、そこの実力者が上に台頭した。それから一方は、あと、文民の役人もそうですよね。まあこれも、役人の試験があって、で、それに合格した人がどんどん地位上がっていくと。まあこれがですね、まあ昭和の大きな力となってたわけでありますが、しかし、今見てみればですね、日本会議なるものを見たってですね、中空っぽですよね。ほとんど空想右翼ですよ。現実的な仕事だとか外交だとか、本当になんかですね、昔のモサのようなですね、軍人なんか嫌しないですよね。それから経済人だって、役人だってそうですよね。ひたすらなんか前の時代の人たちが作ったものを守ってるだけ。いかにも自分がやってるような顔してですね、前の人たちのやってることをそのままなんか誰かにやらして自分がその成功をね、横取りしてるとか、なんかそんなのが目立つわけですよね。だから猛者がいないね。今のこの、なんていうのかな、政治や経済界を見てると、本当の実力者、いないですね。だからやっぱりダメなんですよ。だからどうしても頭だけ先走るわけね。中国なんだってそうですよね。中国は大きく誤解していることいくらでもあるんですけども、戦争っていうのもそうですよね。中国は未だになんかその、国家総動員による、総力戦ができるんじゃないかと思ってるわけですね。アホじゃないかと思うんですよね。総力戦、例えば中国なんかの場合はですね、中国の農民たちを組織して、中華民国を倒して一つの大きな国を作ったわけですね。でもそれをやった毛沢東とか周恩来ってのは、とんでもなくやっぱ実力ある人たちで、で、実践だけじゃなくてですね、この哲学にも長けていて、それから人々の気持ちを掌握するっていうことも、ものすごく彼らは上手にできたわけでありますね。で、だから、総力戦といった場合にですね、貧しい中国をですね、一つにまとめていくとてつもない実力があったわけであります。しかし今、ないわけでありますよ。要するに、この、大地にへばりついていた農民たちにお金を渡して、自由に動けるためにしてしまいましたから、この農民を納得させるのはもう銃の力でもできない。土に戻ることもできない。金しかない。だから金をばらまいてる。でも金は全部バブルになる。もうそんなことでありましてですね。で、残ってんのは粛清だけでしょ。自己保身のための粛清だけやってるわけですから、そんなもん軍事力も減ったくれもないわけでありますよね。総力戦なんかできるわけがない。だから、こうやってなんか、本当にね、アメリカでもそうですけども、ヨーロッパでも、まあ、どの国でも、戦争をやってなんか独自の世界になってて、もうね、軍隊に入る家は大体決まってて、まあ、貧しくて、なんかもう代々軍隊でっていう風になっちゃってて、なんかそんな感じでこの、まあ、本当の意味での英知の結晶にどの国もなってないんですよね。まあそれが、まあもう時代が変わった証拠でありまして、まあそうやって考えてくると、まあこれから先世界はですね、今ね、やってるこのバブルだとか戦争だとかっていうのはこけてくるとですね、まあ随分様変わりするんじゃないでしょうかね。やっぱりその、若者を含めて若者子供ですよね。まあ、次の世代の人たちをいかにですね、育てていくかっていうことが大きな課題にこれからなっていくんです。やっぱり10年ぐらいですね、ちゃんと教育をすると人も社会も相当まともになってきます。だから10年、とにかくですね、未来をね、作るために一つの形を作っていかなきゃいけないわけで、まあそういうことをやるにはやっぱり今いる英知をですね、集めてこなきゃいけない。だから今の英知を集めるためにはそんな空想欲だとかですね、なんとかじゃ全然ダメなんでね。やっぱりそこは、ちゃんとした人がですね、出てこないとダメなんだろうと思いますね。まあでもなんかね、傑作じゃないですか。国会議員の3分の1が日本会議で、なんかあれはこの3分の1がいなくなると思えばですね、随分スッキリするわけですよね。だからその時の雰囲気を考えていただければですね、まあなんか一つイメージ湧いてきますかね。あれもできる、これもできる。こんな風にやればいいんだと。ね、なんかそんな風に考えられると思うんですね。実際に昭和20年を境にですね、かつての日本もそういうこと起きましたし、明治維新の時も起きたわけで、 まあ、そういうことはたびたび我が国では起きるわけでありますね。まあこれから本当に日本全体のこととして考えなきゃなりません。で、6月18日の日にはですね、元の外務副大臣の山口剛さんにですね、来ていただいて、東京で勉強会やります。赤坂ね。それから7月4日は、NSP の国民集会やりますから、ぜひ皆さん、これ来てみてください。新しい友達を得ていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国会議員の3人に1人が日本会議ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。